恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
創世記第43章1節から。さて、その地での飢饉はひどかった。彼らがエジプトから持ってきた穀物を食べ尽くしたとき、父は彼らに言った。また行って私たちのために少し食料を買ってきておくれ。しかし、ユダが父に言った。あの方は私たちをきつく戒めて、あなた方の弟と一緒でなければ、私の顔を見てはならないと告げました。もしあなたが弟を私たちと一緒に行かせてくださるなら、私たちは下って行って、あなたのために食料を買っていきましょう。しかしもしあなたが彼を行かせないなら、私たちは下っていきません。あの方が私たちに、あなた方の弟と一緒でなければ、私の顔を見てはならないと言ったからです。そこでイスラエルが言った。なぜあなた方にもう一人の弟がいると、あの方に言って、私をひどい目に合わせるのか。彼らは言った。あの方が私たちと私たちの家族のことをしつこく尋ねて、あなた方の父はまだ生きているのか、あなた方に弟がいるのか、というので、問われるままに言ってしまったのです。あなた方の弟を連れて来いと言われるとは、どうして私たちにわかりましょう。ユダは父イスラエルに言った。あの子を私と一緒にやらせてください。私たちは出かけていきます。そうすれば、あなたも私たちも、そして私たちの子供たちも生きながらえて死なないでしょう。私自身が彼の保証人となります。私に責任を負わせてください。万一彼をあなたのもとに連れ戻さず、あなたの前に彼を立たせなかったら、私は一生あなたに対して罪あるものとなります。もし私たちがためらっていなかったなら、今までに二度は行って帰って来られたことでしょう。父イスラエルは彼らに言った。もしそうなら、こうしなさい。この地の名産を入れ物に入れ、それを贈り物としてあの方のところへ下って行きなさい。乳香と蜜を少々、樹香ともつ薬、くるみとアーモンド、そして2倍の銀を持って行きなさい。あなた方の袋の口に返されていた銀も持って行って返しなさい。それは間違いだったのだろう。そして弟を連れてあの方のところへ出かけて行きなさい。全能の神がその方にあなた方を憐れましてくださるように、そしてもう一人の兄弟と、ベニヤミンとあなた方に返してくださるように、私も失うときには失うのだ。そこでこの人たちは贈り物を携え、それに二倍の銀を持ち、ベニヤミンを伴ってエジプトへ下り、ヨセフの前に立った。今朝は、ここから失って得るという題で、御言葉を味わいます。今日はアウトラインがありませんので、ご了承ください。私は先週の木曜日から、昨日まで、長野県の諏訪湖のほとりで開かれました日本福音キリスト教会連合の南関東地区の教会が合同で開いた聖会で奉仕をさせていただきました。2泊3日でしたけれども、私は1日に1回だけ、合計3回だけのメッセージという非常にゆっくりしたプログラムで、皆さんもゆったりとしたですね、自由時間がたっぷりある、そういう集会でしたので、私にとってはとても良い静養の時間を与えられて感謝でした。またそこでいろんなこの出会いを、また交わりを与えられて感謝でした。このグループは私の出身の教会、母教会、四国の教会とも関わりのあるグループでしたので、いろんな懐かしい方々がそこにいらっしゃっていたのです。またそれだけではなくして、木森兄弟姉妹の妹、ごめんなさい、娘さんが時に出席しておられる、そしてお二人が、訪ねて行かれた時には出席する中之島教会の石田先生とか、またとても思いがけなかったのですけれども、糸野さんの長女よしこさんが住んでいるすぐ近くの教会、この長津田教会の、ゆい先生もそこにいまして、よしこちゃんのことを、よろしくとですね、本当に頼むことができました。あとそれだけじゃなくって、小村八千代姉妹が横浜の方に行かれましたけれども、多摩プラザというところのその教会、私が紹介させていただいた教会の その牧師もそこに来てまして、八千代ちゃんをよろしくとですね、なんとかこの教会員から他に行った方々の、その出席教会の方々にお会いする、本当に嬉しい、出会いをいただきました。またこの聖会のゲストとして、クリスチャン音楽家として活躍しておられる、この今中幸男さんが、この招かれていまして、そして二日目の夜、コンサートが開かれたのです。日本の教会の宝だと言われているですね、この今中幸男さん。このお嬢さんは、事故によって、重度の心身障害者になって、そして、全盲になられているわけです。今、二十歳になられたお嬢さんを支えながら、奥様と本当に苦闘してこられた、兄弟です。今中さんはですね、賛美の合間に、ご自分の証を織り曲げながら、いかに主が素晴らしいことをしてくださったかを証しされました。もう最後はみんな、もう涙でくちゃくちゃのですね、コンサートになりました。もう、今中さんたちが、もう絶望的な状況の中で、ただもう全能の神様に頼らなければ、到底歩んでこれなかったことを証しされたのです。今日の聖書箇所で、ヤコブも今絶望的なピンチに見舞われています。前にも進むことができない、後ろに下がることもできない、断崖絶壁の端に追い詰められたような状況にヤコブは今追い詰められているのです。そんなヤコブの口から出た言葉14節。全能の神がその方にあなた方を憐れましてくださるように、そしてもう一人の兄弟とベニヤミンとあなた方に返してくださるように、私も失うときには失うのだ。このピンチの中で、ヤコブは全能の神がと見上げています。ヤコブの今、たった一つの望み、それは、全能の神が働いてくださること。ヤコブはここで新改訳聖書をお持ちの方は欄外に米印がありまして、全能の神、ヘブライ語としてエルシャダイと書いてあります。エルシャダイ、全能の神が、この名前は神様がアブラハムにご自身を表されたときに、神様ご自身が紹介されたお名前なのです。全能の神、エルシャダイ。力強い響きを持った素晴らしいお名前です。ヤコブはその名前を今使ってその信仰を表すのです。しかし、全能の神様に期待をしながら、ヤコブの心は揺れ動いています。その後にヤコブの口からポロリと出た言葉は、ヤコブの心のそんな揺れ動きをよく示しています。私も失うときには失うのだ。全能の神様が働いてくださって、そのエジプトの権力者の心に働いて憐れみを起こさせて、私の子供たちをみんな返してくださるようにとですね、本当に全能の神への信仰、期待を表しながら、私も失うときは失うのだという正反対の言葉を口にするのです。これは私たちの姿じゃないでしょうか。本当に私たちも全能の神様に信頼します。でも、同時に私たちの心の中に不安が心配が恐れがやっぱり出てくるのです。私も失うときは失うのだ。悲しいヤコブの心がそこに見えています。ヤコブは今覚悟しているのです。全能の神様に信頼して今送り出すんですが、もしもダメなら、ダメで仕方がない。失う時には失うのだと覚悟を決めるのです。私たちの人生、ある時点までは、この得る人生をこう積み重ねていくように見えます。様々なものを得ながら、こう、歩みを続けます。ところが人によって、それは違うでしょうが、ある時点から、 マラソンの折り返し地点のように、急にこれまでに得てきたものを一つ一つ失っていく人生に切り替わっていることに気づくのです。体力を本当にですね、子供の時代からどんどんどんどん大きくなって成長して、見事に成長して、ところがある時点から急に体力が衰えていく、失われていく、記憶力が、前に話したように、脳細胞がブチブチブチブチですね、潰れている音が聞こえるんじゃないかと思うぐらい、本当に記憶力が衰えていく、運動神経がどんどん、ね、落ちていく、視力が、聴力が、そして、大切な愛すべき親、兄弟が、そして子供たちも自分より大切な人を作って離れていくし、仕事、地位、肩書き、親友たちも残り少なくなっていく。ヤコブもそうでした。彼は豊かな富が与えられ、12人の息子と、そして娘が与えられ、妻が与えられ、しかし、ヤコブははっと気づくのです。人生の最も勢力に満ちた時代に、ラバンの家で費やしているその年月の長さに彼は愕然とするのです。一番いい時代よ。二人の奥さんのために14年、ラバンの家畜のためにさらに6年、20年も費やしてしまって、彼のその後の人生を追いかけていくと、次々と失う人生になっていることに気づきます。愛する奥さんのラケルを失います。最も愛した息子、ヨセフを失います。ヨセフを失った時の悲しみは誰も慰め癒すことができないほどの深さでした。そして今飢饉の中で10人の息子たちを食料が豊かにあると聞いたエジプトに遣わしました。今か今かと待っていました。とうとう息子たちが帰ってきました。1人、2人、3人、4人、5人、6人と数えてみる。送り出したのは10人ですけれども、何回数えても1人足りない。シメオンがいない。なんと報告を聞くと、シメオンはエジプトの暴君に捕らえられて人質にされてしまった。一番下の息子ベニヤミンを連れてこなければ解放しない。なんということ。ヨセフを失った今、ヤコブにとって一番の宝はベニヤミンの存在です。ベニヤミンは話せない。しかしまた食料が底をついて、飢えが彼らを襲いました。飢饉はまだまだ続くのです。また、エジプトに行って食料を買ってきてくれないかとヤコブが子供たちに頼むと、子供たちは言うのです。ユダが代表して、いいえ、弟を連れて行かなければ、そのエジプトの方の、そのお方の前に立てないのです。ヤコブは、どうしてお前たちは、お前たちの下にまだ弟がいると喋ったのか。私の目の中に入れても痛くないこの宝物を、私からどうして奪うような、そんなことを告げたのか。いえ、あの方が私たちにしつこく尋ねて、お父さんは無事でいるか、あなた方に息子はまだ弟はいるのかと問われるままに答えただけなんです。まさか弟を連れてこいと言われるとは思ってもいませんでした。しかしユダが今リーダー格になってお父さんを説得にかかるのです。私が保証人になります。もしベニヤミンを連れて帰ってこれなかったら私が責任を取ります。ユダの真実な必死の言葉に心動かされたヤコブは覚悟を決めます。しかし皆さん、ヤコブの立場に立って、ヤコブの心になって考えてみてください。ヤコブからすれば、なんというエジプトの気まぐれな暴君と関わり合ったものだろう。荒々しい。このエジプトの権力者に対してヤコブは憤りを覚えたことでしょう。私からシメオンを奪い取り、そして最愛の一番下の息子ベニヤミンまで奪い取る残酷なむごいことをすると感じたことでしょう。しかし皆さん、そうでしたか？そうではなかったんです。ヤコブがついには覚悟を決めて 愛するベニヤミンを手放したとき、彼が思いもかけなかった、よらなかった祝福が実は彼を待っていたのです。ベニヤミンを手放して、10人ですね、シメオンが捕らえられてますから、10人を送り出したとき、実はそのことによってヤコブは、ベニヤミンを取り返し、シメオンを取り返し、そして、さらには、死んだはずのヨセフをも取り返すということになるのです。この出来事を私たちが見るとき、やはり、ヨセフが指さしている人物、イエス様のお言葉、そのなさり方を私たちは思い出すのです。イエス様は、イエス様を信じ従おうとする私たちに向かって、こうおっしゃいました。マルコによる福音書の10章、29節からちょっと読んでいます。マルコの福音書10章の29、30です。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。私はいつも明かしさせていただくように、18歳の時にひょこっと入った教会でイエス・キリストを信じることになりました。その頃の私の心をこう整理してみると、3つのものを私は欲しかったんですね。第一は、本物の愛が欲しい。裏切ることのない本物の愛が欲しい。愛されたい。第二番目は、生きる意味を見出したい。何のために生きるのか、その生きる意味が知りたい。そして第三番目は、死に対する解決、死に対するその恐怖から逃れたい。愛が欲しい、生きる意味が欲しい、死に対する解決が欲しい、そんな欲しい欲しいという願いからイエス・キリストを信じるようになったのです。そして確かにそれをいただきました。本当の愛を、そして生きる意味を、そして死に対する解決をいただいたのです。じゃあ、それをいただいたから、やった!やったぜ!という感じでですね、私は、イエス様ありがとう!じゃあ、イエス様さよなら!となったんでしょうか。ところがそうはいかないのです。イエス様のもとへ行って、その良きプレゼントをイエス様からいただいて、イエス様さようならとはいかないことに気づいてきたのです。すなわち、本当の愛とか、生きる意味とか、死への解決とか、そういったものは全部イエス様から離れて、イエス様からいただいて、イエス様から離れて自分のものにすることができるのではなくして、イエス・キリストにあってのみ与えられるということを知ったのです。すなわち、イエス様を救い主と信じ、イエス様を主と告白し、イエス様と共に歩み、イエス様に従い仕えていくとき、それが与えられ、それがさらに豊かにされていくということを知ったのです。繰り返しますけど、イエス様から愛と生きる意味と死への解決をいただいて、はい、ありがとう、イエス様さよなら、では、それらのものを逃してしまうということを知ったのです。それまではひたすら、私の人生、私の計画、私の喜び、私の楽しみ、私のもの、私の栄光、そういったものを求めて生きていたものが、イエス・キリストを知ったとき、イエス様の方から語りかけられたのです。あなたの人生の手綱を私に任せなさい。渡しなさい。あなた自身を私に委ねなさい。捧げなさい。イエス様を私たちは主と告白しますよね。イエス様のことを主よと告白する。それはクリスチャンの信仰の告白です。イエス様を主と告白するということはどういう意味ですか？それは自らをイエス様のしもべとして、イエス様あなたは主です。 私はしもべです。あなたについていきます。仕えていきますという告白なんです。この告白をもって主に従っていく者は、どういう生き方をするのでしょうか。有名なスウィンドルっていう人の書かれた本、皆さんも、三歩前進二歩後退とかですね、この著者の本を愛読している方が多いようですが、このスウィンドルの書かれた使える喜びという本の中に、そういったことをですね、わかりやすく例えて書いてありますので、そこの部分だけちょっと読んでいます。神に自分のすべてを捧げて、他の人々に使えるとはどういうことかを、少しばかり想像をたくましくしてご説明しましょう。この真珠はこの真珠をいただきたいのですが、いかほどですか？そうですね。かなり値が張りますが、それでおいくら？とにかく非常に高価なもので、私にも買えるでしょうか？もちろんですとも、どなたでもお求めになれます。でもかなり値が張るっておっしゃいましたね。確かに。ですから、おいくらなんですか？あなたのお持ちになっていらっしゃるもの全部ということですね。私たちは決心して言います。いいでしょう、いただきます。あなたは何をお持ちですか？書き出してみましょう。そうですか。銀行に1万ドルほど。1万ドルですね。他に何を？それだけです。それで全部です。他には何も？そうそう、このポケットに少々。いかほど？私たちは手探りします。30、40、60、80、100、120ドルですね。結構です。他には？もう何にもありませんよ。どこにお住まいですか？店員はさらに探りを入れます。自分の家ですよ。あ、そうそう、家がありました。それでは、家屋もですね、と店員は書き加えます。テントの中で寝ろっておっしゃるんですか？テントもお持ちですか？他には？車の中で寝なきゃならないじゃないですか。あ、車もお持ちです。2台あります。2台ともいただきます。他には？あのですね、金、家、テント、車まで取り上げておいて他に一体何を欲しいというのですか？あなたは天涯孤独の身でいらっしゃいますか？いや、妻と子供が2人いますが、それでは奥さんとお子さんたちもです。他には何か？もう何にも残っちゃいませんよ。この私以外にはね。店員は突然叫びます。そうそう。もう少しで忘れるところでした。あなたご自身もです。すべてが私のものになります。奥さんも、お子さんたちも、家、お金、車、そしてあなたご自身もです。さてと、よろしいですか？当分の間は、これらのものをどれでもお使いになって結構です。ただし、これら一切は、あなたご自身も含めて、私のものだということをお忘れになっては困ります。そして、この中のいずれかを私が必要とする場合には、手放していただかなければなりません。所有者は、もうこの私なのですから。イエス・キリストを主と告白するということは、こういうことなんですね。イエス様を信じるっていうことはそういうことなんですか？それは厳しすぎます。まるで暴君ではないですか？私の一切を奪い取っていくんですかと、ヤコブがまだ見ぬエジプトの暴君に覚えた、私の一切を奪い取るお方、そんな印象をイエス様に対しても持つんではないでしょうか？私も失うときは失うのだ。よく教会で献身という言葉を使います。普通、献身と聞くと、例えば献身者と聞くと、あ、それは牧師とか、伝道者とか、宣教師とか、そういった人たちが献身者。私たちは一般の信徒ですから違いますと考えたいのですが、聖書は、いいえ、すべてのクリスチャンは献身者であるはずだというのです。自分の人生、自分の体、自分の時間、自分の財、自分の仕事、自分の家族、それをすべて主のものとして捧げなさいっていうのです。ある少年の話を思い出します。彼は 長い時間をかけて自分のお金をはたいて、丹精込めてですね、小さな立派な模型の船を作りました。出来上がりましたので、この船を試しに川に浮かべてみようと思って川に持って行って、浮かべたところですね、この大切な船が急な流れの中に入ってしまって、どんどん流されて、彼は一生懸命追いかけるんですけども、もう追いつけない、とうとう見失ってしまったのです。少年はしょげ返って諦めて帰ります。ところがです、ある時、街を歩いていますと、ある店のショーウィンドウの中に、見覚えのある船が飾ってあるのです。よく見ると、私が作った、自分が作ったあの船に間違いがない。すぐに店に入って主人に言います。あの船は僕が作った僕の船なんです。返してください。いいえ。あれは、別の人から私が買ったものです。でも僕が作った僕のものなんですよ。もしそれが欲しいんだったら、あなたはその値段を払って買わねばなりません。少年はどうしてもそれを取り返したかったので、主人に頼んで取っておいてもらって、彼は一生懸命アルバイトしてお金を蓄えて、そしてとうとうですね、その船を取り返したのです。この船を抱きかかえながら、この少年はその船に向かって行ったそうです。お前は二重に私のものだ。私が作ったからお前は私のものであり、私がお金を出して買ったからお前は私のものだ。二重の意味でお前は私のものだ。この令和はまさにイエス様があなたに私に語りかけていることなのです。神様があなたを作ったからあなたは私のものです。しかし神に背中を向けて罪の中にうごめき死んでいた私たちを、神様はその罪の中から買い取るために、ご自分のものをご自分のものとして買い取るために代価を払いました。イエス・キリストでの十字架で流された血潮という命を投げ出すという代価を払って、あなたを罪の中から、滅びの中から、地獄の中から買い取ってくださいました。まさに二重の意味であなたや私は神のものなのです。コリント人への第二の手紙、5章14節、有名なお言葉ですが、こうあります。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。またキリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々が、もはや自分のためにではなく、自分のために死んで、蘇った方のために生きるためなのです。繰り返し繰り返し、ためためためとなるんですけど、イエス・キリストがあなたのために、私のために死んでくださったのは、このキリストを信じる私たちがもはや自分のために生きることはできない。私のために死んで蘇った方のために生きるためだ。しかしながら、このことは自動的にそうなるのではないのです。クリスチャンだったら、神様は自動的にですね、お前は私のものだ、さあと言ってですね、無理やりあなたを引っ張っていくことはないのです。私が自分の意志で、はい、確かに私はあなたに二重の意味で所属するものです。あなたのものです。自分の意志で、はい、どうぞ私のすべてをお持ちくださいと、捧げる、委ねる、任せる。イエス様は、神様はそのことを待っておられるのです。私たちが今朝捧げているこの礼拝。礼拝とは何ですか？この1時間ばかりの時間を主に捧げるっていうことですか？賛美を捧げるっていうことですか？ローマ書12章の一節は、あなた方の体を、神に受け入れられる生きた聖なる供え物として神に捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝です。体をとあります。心じゃないんです。あなたの体を主に捧げなさい。それが礼拝です。ですから、私たちが体を持ってなすすべてのこと、すなわち、私たちの人生のすべてを主に捧げなさいというのです。これは一部のものに求められていることではなくして、すべてのイエス・キリストを信じるクリスチャンに向かって語られている言葉です。このように主に 自らのすべてを委ね、捧げ、明け渡したもの。私のものと言い得るものは一つもなくなるのです。私につけるすべてのものは、所有者はイエス様。使用者は私。私はただ、管理者として、自分に委ねられているものを管理していく責任があるのです。でも、所有者はイエス様。クリスチャンっていうのは、まさにそういう存在なのです。主の願いは、すべてのクリスチャンが、献身者として、学校で、会社で、工場で、病院で、家庭で、教会で、生き働くことなのです。そして、教会っていうところは、一部分の献身者によって、動かされるのではなくして、まさに、献身者の群れ、それが教会のあるべき、私のすべて、あなたのものです、と、主に捧げたいのです。主に捧げるというとき、それは、文字通り、イエス様に捧げるということです。例えば、5000人の給食の場面を思い出してください。みんなお腹がペコペコで、誰かお弁当持ってますか?見つけました。5つのパンと2匹の魚を持っている少年を。この少年が、みんなの前で私のお弁当をみんなに分けますと言ってですね、こう分け始めると。わあ、みんなはですね、わあ、小さい少年、なんていう献身的なことでしょう。自分の大事なお弁当をみんなに分けるんですから。これは違います。自分の持っているものを人々に分けること。それは違うのです。これをヒューマニズムと言います。人道主義。この人道主義、ヒューマニズムと聖書の生き方とは非常に姿は似てるんですけど、まるきり反対です。人々はそのような犠牲的な生き方をする人を褒め、わあ、素晴らしい生き方だ。素晴らしい支え切った生き方だと言うでしょう。でも、それは違うのです。主にお渡しすることです。いつのパンと2匹の魚、それは主に捧げられました。そして主がそれを手に取って祝福して、主の手から弟子たちの手に渡され、これを配りなさいと渡されたとき、それは5000人の人たちのお腹を満腹させたのです。主にお渡しする。主に捧げた人生。実は、それこそ、あなたの人生を最も素晴らしく生かし、用い、祝福し、最高の人生にする道なのです。もしも、いや、主に捧げるのは嫌だ。私の人生は私のものだと自分の人生の手綱を自分で握っている生き方っていうのは、自分で自分の人生の責任を取っていかねばならない生き方です。しかし、主に自分の人生の手綱を渡して、私のすべてはあなたのものですと主に任せるとき、主が責任を取ってくださり、あなたよりも賢い、あなたよりも先を見通しておられる、あなたよりも力あるお方が、あなたの人生を手に握っている方が、何倍か安心で、また豊かな実りが約束されているわけです。その人生から主の栄光が、主の素晴らしさが輝き出るのです。もしもヤコブが、もうこれ以上は失いたくないと言って、ベニヤミンを手放さなかったら、その後の驚くべき出来事は起こらなかったのです。そこでヤコブの生涯はおしまいでした。あなたが握っているベニヤミン、それは一体何でしょう。今日、私たちも主に対して、神様、私のすべてはあなたのものです。私はただ、それを使わせていただくだけの管理者です。私はあなたのしもべ、使えるものです。失って得る。どうぞ今日、私も失うときは失うのだ、といった、ヤコブが知らなかったこと、失うことによって彼は実は本当に豊かなものを得る。そのことをヨセフは測っていたのです。イエス様もあなたに、そのことを今日、するようにと招いていらっしゃいます。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。